Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第281回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピスト平智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は前回に引き続き濱田博介さんの童話をお届けします。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
き、今日は3人でお届けします。直子さん、智香さん、よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
先ほど今日も濱田博介さんの童話をお届けしますと申しましたが、前回ご紹介しましたのが泣いた赤鬼というお話でしたね。でこの話は教科書にも載っている大変有名な作品ですが、いろんなことを考えさせてくれる複雑な心境を描いた作品でしたね。で結末も決してハッピーエンドとは言えない作品でしたね。で今日お届けしますのは呼ぶ小鳥という名前の作品です。で呼ぶ小鳥というのを漢字で書くと、名前を呼ぶの呼ぶという字に、子は子供の子、鳥はバードの鳥です。ですから自分の子を呼ぶ鳥という意味で、そんな種類の鳥がいるわけではありません。でこれを聞いただけでもなんとなくこう切ないイメージじゃないかなと思います。で、まあ、これもねやっぱり悲しいお話なんですが、泣いた顔によりある意味もっと残酷なお話かもしれません。はい、なのでね、こうちょっとたくさん言わないで聞いていただいてから、うん、またね感想をお聞かせいただけたらと思います。リスナーの皆様もどんな感想をお持ちになるか、ちょっと聞いてみたいなと思う作品です。それでは早速読んでいきたいと思います。濱田博介作、呼ぶ小鳥です。お願いします。 呼ぶ小鳥、浜田博介作、井本陽子絵。皆さんは知っていますか？また見たことがありますか？呼ぶ小鳥という鳥を、ある山の畑のやぶに一匹のかわいいリスが住んでいました。リスは一人ぼっちでしたから、いつも一人で遊んでいました。夏もそろそろ近づいて、日差しが暑くなりかけた日に、リスは遊びくたびれて森の方から帰ってきました。すると畑に白いものが落ちていました。それは一つの丸い卵でありました。リスは大層喜んで拾って戻ると、毎日それを抱いていました。日数が経って、卵から一羽のヒナが帰りました。リスは嬉しくてなりません。ヒナが何か欲しがって、黄色い口を大きく開けると、リスはすぐにおいしい餌をやりました。ヒナがピーピー泣き立てると、リスはすぐに子守歌を歌いました。リスは大層歌が上手でありました。いつまでも歌っていました。歌は優しく、やぶの外までも聞こえました。ヒナが眠ると、リスはやぶから抜け出して急いで森に行きました。そして餌を探し当てると、急いでやぶに戻ってくるのでありました。リスはヒナにカッコウという名前をつけました。なんと名前をつけたらよいか思っていると、ある朝、麓の村の方から鶏の高い声が聞こえてきました。コケカッコー、コケカッコー。そうそう、元気なあの声がよい、カッコーがよいと、利口なリスはそう決めたのでありました。ヒナは日に日に大きくなって、羽の毛もそろってきました。リスはヒナを毎日かわいがりました。子守歌はいつからか聞こえぬようになりましたが、もうその頃にはヒナはリスを本当のお母さんと思い込んでいました。
お母さん、どこへ行くの？お母さん、何をしているの？
そう呼びかけて、いつも後を慕っていました。ところがある日、リスのいない時でした。畑のモグラが穴の縁からそっと覗いて、ヒナと話をしているうちに、こんなことを言い出しました。
お前さんはね、卵だったよ。畑に落ちていたんだよ。
嘘だい、
とヒナはモグラに言いました。モグラが自分をからかうのだと思いました。
本当だよ。落ちていた卵だったよ。それを拾ってあのリスさんが育てたんだよ。
嘘だい。
嘘なもんか。そんなら聞いてみるがよい。
モグラは怒って鼻先を穴の縁から引っ込めて、そのまま隠れてしまいました。ヒナは後に残されて、一人でじっと今の話を考えました。
元は丸い卵だって？そうかしら。そんなことがあるかしら。
するとそれが本当らしくも思われました。
嘘ならモグラがあんなに怒って引っ込むはずがないだろう。からかう気なら笑ってやいやい言うだろう。
長い長い夏の日が森の影に沈む自分に、リスは森から戻ってきました。リスは探してきた餌をヒナにやろうとしましたが、ヒナに元気がありません。
どうかしたの？とリスは心配そうに聞きました。
お腹が痛いの、少しなの、とヒナは答えて言いました。
するとリスは両手でそっとお腹を撫でてくれました。ヒナはお腹を撫でてもらうとかえって悲しくなりました。
やっぱりこれがお母さんに違いない。
ヒナはそう心にはっきり思いました。それでしたのに、モグラから言われたことが頭の先から取れません。次の日もまた夕方時分にリスが森から戻ってきました。リスは探してきた餌をヒナにやろうとしましたが、その日もヒナはしおれていました。
どうかしたの？とリスはまた心配そうに聞きました。
頭が痛いの、少しなの、と
ヒナは答えて言いました。するとリスは頭を撫でてくれました。ヒナは頭を撫でてもらうとかえって悲しくなりました。
やっぱりこれがお母さんに違いない。
ヒナはそう心にしっかりと思いました。それでしたのに、どうしてもモグラの話が心にかかって取れません。こうしている間に、ヒナは自然に自分の体とリスの体に気がつきました。
なるほど、こんなに違っている。モグラの話は本当らしいと自分から思うようになりました。
ある日の昼過ぎに、ヒナは空を眺めていました。空は青く、どこまでも続いていました。見ていると、向こうから一羽の鳥が飛んできました。鳥は翼を波のように動かしながら、だんだん近くなってきて、ちょうどヒナの頭の上を高く横切りました。ヒナは首を差し伸べてじっとそれを見ていましたが、自分にも思いがけない考えが浮かんできました。
あれが本当のお母さんじゃないかしら。
飛んでいく鳥の形は大層自分に似ていました。ヒナはすぐにバサバサと羽を鳴らして背伸びをしました。すると体が浮き出して一人でに舞い上がりました。ヒナはそのまま広い空へ飛んで出て、だんだん遠くなっていく鳥の後を追いかけました。リスは間もなく森の中から戻ってきました。するとヒナが見えません。リスは慌てたようにして藪の周りをくるくると回ってみました。その辺の木の枝を覗いてみました。
見えません。どこへ行ったの？
リスは何度もキョロキョロ目をして探してみました。探しあぐんで藪のところにちょこんとしゃがんで待っていました。
そのうちに夕日は森の陰に沈んで、風がさやさやと草の葉に吹き出しました。ヒナは戻ってきませんでした。日はとっぷりと暮れました。それでもリスは藪の外に一人しゃがんで待っていました。しょんぼりと小さなリスの黒い姿が見えました。そうするうちに月が空に昇ってきました。けれどもヒナはその巣に戻ってきませんでした。
とうとうリスは夜通し起きて待っていました。月の光はだんだん空から薄れて、東の空が静かにしらみかけました。夜が青く明けてきましたけれども、リスは物も食べずにしくしくと泣いていました。するとそこに一羽のカラスが飛んできて、小首を曲げて聞きました。リスさん、何を泣いているの？
私のかわいい格好がどこかへ見えなくなりました。
ああ、あれは空へ登っていきました。
まあ、空へ？もう戻ってはきませんか？
涙をすすり上げながらリスはカラスに聞きました。山の桜が咲いたなら多分戻ってきましょうよ。カラスは答えて言いました。そして優しく慰めてどこかへ飛んでいきました。夏も暮れていきました。秋が来ました。夜が長くなりました。リスは毎晩格好の夢を見ました。そうするうちに寒い冬がやってきました。そして冬も過ぎてしまうと、谷間の雪が溶け出して木の芽が吹いて春が来ました。まもなく桜が咲き出しました。桜が咲くとリスは毎日やぶを出て空を眺めて待っていました。リスはいつかカラスから聞いた言葉を忘れずに思い続けて暮らしてきたのでありました。山の桜が咲いたからきっと戻ってくるでしょう。そう考えて朝はまだ暗いうちから目を覚ますのでありました。リスは自分で気を励まして、やぶの中とその周りとを片付けました。今日こそはきっと帰ってくるだろうと空を眺めていました。けれどもヒナの格好は昼になっても夜になっても見えません。そうするうちに山の桜は散ってしまいました。リスは深いため息をしてぼんやりと空を見ていましたが、花が散ってしまってもまだ諦めがつきません。鳥になって探したらあの格好が見つかるだろうと考えて、ああ鳥になりたいと明けても暮れてもそのことばかり願っていました。リスの二つの目の玉はだんだんくぼんできました。足も尻尾も次第に細くなりました。とうとう夏のある朝にリスは小さな一羽の鳥になりました。リスはすぐに藪から飛んでいきました。夏の山は一面に青葉が茂り、太陽の光を受けてキラキラと光っていました。かっこー、かっこー、まもなく山からそう鳴く声が聞こえてきました。それは誰かを呼ぶような寂しい声でありました。かっこー、かっこー、声は 静かな山いっぱいに広がりました。広がっては一つ一つ谷間の底に消えました。山のふもとの人たちはそう鳴く声を聞きつけて、いつからともなくその鳥を呼ぶ小鳥と名付けるようになりました。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Hamada Hirosuke 作「呼ぶ小鳥」をお聞きいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お二人も今絵本をねお手元に置いて、はい、聞いていただきましたけども、
はい、
どんな感想ですかね、直子さんから。
確かに残酷な残酷なんだけど、
はい、
もしかしたら子供に会えるのかな、どうなんだろう、かリスさんは。あとは読者の想像に任せますというか、
もちろんそういうね、後書きっていうのを浜田博介さんのお嬢さんが書いてらっしゃるのがあるので、はい、後でちょっとねこれを読ませていただきましたら、はい、今の直子さんのご質問が、はい、分かるんじゃないかなと思います。 でもね、はい、心情としては会えたのかなとか、会えるのかなとか思ってみたいですよね、
はい、思いたいです。
ありがとうございます。では友香さんはどうでしょう。
はい、私はひなは本当に本能のまま生きていって飛び立っていったと思うんです。
おっしゃる通りでございます。はい、
空に向かってね、
はい、
ですが、リスはやっぱり卵から育ててるので、
はい、
やっぱり母親になってたんですね。
そうですね、なので本当ですよね、
このね、ヒナとリスって全くねやっぱり関係ない動物ですけど、す、ね、私は関係なく親子関係だったと思うんですね。ですが悲しいことにヒナにはその母親の愛が伝わらず飛び立ってしまった、自由に、想像ですけどね。
そうですね。
ですがやはりリスはずっとね格好のことを待ってて、
はい、
とうとうね命尽きてもそのまま自分がね、リスではなくヒナに、ね、鳥だったらと思ってて生まれ変わったのかなと思いました、はい、飛び立って。
そうですよね、
カッコカッコって呼んでるので
鳥になりましたよね、
なったので、
ね、
やっぱりそういう、ま、想像の世界ですけどやはり本当の親子、母親になったのかなって。
すごい新しい見解です。
私の見解ですけど、でも残酷なことにね、親が思うほど子は思わないじゃないですか、親のことは、ね、
おっしゃる通りで、それも
親の愛が強いので身に締めて、なのでやっぱりリスは母親になりたかったんですよ。
おっしゃる通り、その多分それがテーマだと思います。
何が言いたかったのかなってずっと考えてたんですけど、
はい、
浜田さん
は、はい、
やっぱりその親子の愛というか、ね、
そう、
親がこう思う気持ちなのかなと思いますけど、本能っていうのが一番最初のキーワードですね。本能、
そうですね。そうなん、それをね書いてらっしゃるのがちょっと後書きなんで、ちょっと読んでみますね。はい、広介さんの次女の浜田瑠美さんという方ですね。で、カッコカッコという鳴き声を皆さんも一度ぐらいは聞いたでしょう。広介がまだ幼い子供だった頃、この鳥はよく鳴いていました。で、蚕を育てる桑の葉を摘むお母さんに連れられて、広介は畑へ行ってお母さんから次のような話を聞きました。それを広介が自分で語るの、自分でこういうふうに言ってらっしゃるのを聞きましょう。ずっと昔にある母親が子供を連れて山の畑に出かけて行った。子供が眠るとカッコという手作りの藁の入れ物の中にそっと寝かして木陰に置いて働いていた。
そうしている間に子供は亡くなっていた、いなくなっていた。で、母親をうろたえ騒ぎ、わめき悲しみ、泣きながら羽の鳥となって括弧の中の子供を呼ぶのに括弧括弧と泣きながら可愛い子供を探したという、ただそれだけのあらすじの母の話が私の頭に残って呼ぶ小鳥の種となったのである。で、これはね、おっしゃっているということですね。で、広介がこの山形の沖玉地方の哀れな伝承をこのお話にしました。で、童話の空想の世界がこんなに面白く展開していくこと、それと同時にリスがどんなに可愛がっても卵からかえったひな鳥とはずっと一緒に暮らすことのできない宿命を広介がきちんと描いていることも、広介童話がどんなものかを知るのに役立つことでしょうって書いてますので、やっぱりね、あの親子にはなれないという宿命を書いているし、
そうですね、
さっきあの友香さんがおっしゃった本能で鳥を飛び立っていってしまった、で多分思い出さないことはないとは思うんですが、やっぱり違う形態のものが一緒に暮らすことはできない、だから鳥になったんで、ひょっとすると鳥になったんでね、直子さんがさっきおっしゃってた、うん、会うかも、
あ、同じ形態になった
と、ね、そうなんですよね、はい、リスだったら会えないかもしれないし、戻ってこないかもしれないですけども、はい、鳥になったんでね、ひょっとして会えるかも、は
い、
知れませんよね、
会ってほしいですね、
せめてそう 思いたい、ね、ですけど残酷ですよね、
残酷、
なんかでもこれを聞いて、はい、さっき友香さんがおっしゃった、はあの親の心こしらず
っていうのも、
そう、だから私も母親に全然優しくないなっていうのもありますし、ね、娘が私に優しくないなっていうのもこれが原点、
そうですね生態の違いですね、
そうですね、まあ、もう他にどんなことを言いたいのかなと思うんですけど、これもちょっとね悲しすぎて、はい、もうちょっと後で考えていたいなと思います、
本当ですね、
はい、ありがとうございます、はい、今日は濱田博介作の呼ぶ小鳥を読ませていただきました、どうもありがとうございました。二人きりで
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、ね、思いますにね、
はい、
この頭が痛いの少しなのって言っててしおれているひなを両手で撫でましたって、もうこれねすっごい愛おしいと思っていたんだろうなリスはと思っている、
お母さんがすることですよ ね思いました、
本当にこんなに愛情かけていたのに飛んでいったのかいと
思いました、ね、白状ものと思いました
で戻ってこないんかいと、ね、うそういうこう虚しいような切ないような気持ちにあふれてやりきれない、
ね、素直ですよ ね
ひなだけに、ね、あのハッピーエンドじゃないお作品を濱田博介さんが書いてらっしゃる、味わい深い日本人の ものの哀れを書いてらっしゃるっていうところも長く読み継がれる秘訣なのかなと思います、
宿命ですね、
そうですね、本当にその通りでございます、またねいろんな作品読んでいきます、はい、ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。